恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
愛17章1節から8節。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてください。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々に、あなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らは、あなたが私にくださったものは皆、あなたから出ていることを知っています。それは、あなたが私にくださった御言葉を、私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、また、あなたが私を使わされたことを信じました。今朝はこのところから、今、栄光の時と題して、御言葉を味わいましょう。先日の、東京山手線、新大久保駅での出来事は、大きな衝撃と、また、大きな感動を日本中に、いや、世界中に与えました。見ず知らずの一人の人を助けるためにとっさに飛び込んだ韓国人留学生とカメラマン。あの亡くなった韓国人青年は以前から韓国と日本の架け橋になりたいと願っておられたということですが、思いがけない方法で実際に架け橋としてその役割を死をもって表されたのです。報道によるとあの事件以降、あちこちでホームから落ちた人を助けるために飛び込む人たちが出てきたということです。そしてそのようにして落ちた人を命がけで助けた人たちの言葉によれば、あの事件がなかったらそんな勇気は出なかっただろうということです。あの二人は落ちた人を助けることはできませんでしたが、しかしその勇気ある行動によって、実は次々と人々を実際に助けていることになるわけです。私たちは今日からヨハネの福音書第17章に入っていきます。この章全体がイエス・キリストのお祈りです。イエス様は祈りの人でしたが、ここに最も詳しくイエス様のお祈りがどのような内容であるのかが私たちに明らかにされました。有名なスコットランドの宗教改革者ジョン・ノックスという人がいます。このノックスの祈りをイギリスの女王はですね、どんな軍隊よりも恐れたというぐらい祈りの人として有名なノックス。彼は臨終のとこで毎日毎日このヨハネの福音書17章を読んでくれと頼んで、これを聞いていたそうです。そして、息を引き取るときも、この17章を聞きながら、そして最後は、ああ、なんという慰めだろう、なんという励ましか、と言って召されていったということです。この祈りを、昔から大祭司の祈り、と名付けて人々は愛してきました。 大祭司。大祭司とは、神様と人とを結びつける架け橋という意味を持っています。イエス・キリストは、神と人とを結びつけるその祈りを、まさに大祭司の役割を果たす祈りを捧げているのです。一節。イエスはこれらのことを話してから、目を天に向けて、イエス・キリストはしばしば祈るとき、目を上に上げて祈ったようです。もちろん祈りの姿勢はどうであってもいいのですが、主税人のように顔を上に上げることもしないで胸打ち叩く祈りもあるでしょうし、イエス様は死んで4日も経っているラザロの墓の前で、ヨハネの福音書11章を見ると目を上に上げて祈っておられます。また、耳が聞こえず、また、喋ることができない人の両耳にまず指を入れ、そしてその後で自分の椿をその人の舌に当ててから、目を上に上げて祈り、そしてエパタ、開けよと言って癒しをなさる記事も出てきます。イエス様はそのように目を上に上げてよく祈られたようです。その祈りの最初の言葉は、父よ、時が来ました。親しみを込めて、ご自分の父なる神様に、父よ、と呼びかけるのです。時が来ました。ずっと一緒にヨハネの福音書を学んできて、イエス様は幾度も、私の時はまだ来ていません。カナの婚礼の席でも、マリアに向かって女よ、私の時はまだ来ていません。ずっとこの場で、私の時はまだ来ていないとおっしゃっていたイエス様が、いよいよここで、父よ、時が来ました、というのです。最後の晩餐で、弟子たちに告別説教、お別れメッセージを終えて、さあいよいよこれからゲッセマネの園に出て行き、そこで祈りを捧げ、このヨハネの福音書では有名なゲッセマの祈りは出てこないのです。その代わりこの最後の晩餐の大祭司の祈りが出てきます。興味深いところですが。そしてその後でいよいよ逮捕されて、そして翌朝には処刑されてしまうという緊迫したこの時に祈っておられるのです。イエス様が語っておられる時、それは十字架の時です。十字架にかけられるその時が来ました。そしてイエス・キリストはこの時のためにこの世界に使わされ、その時のために33年間の地上の生涯を歩まれたわけです。そしてこの時、十字架にかかるというこの時を通して、イエス・キリストは一体何をなそうとしておられるのでしょうか。そのことをもう一回聖書全体の流れの中から振り返ってみましょう。神様はこの宇宙を、そしてその中の一つの小さな星地球を、そしてこの地球に様々な生き物を、植物を作られ、そして創造の冠と言われる人間を最後に作られました。そしてこの人間だけは他のすべてのものとは異なった作られ方をしたのです。神の形に、神に似せて作られました。それは決して姿形が神様に似せてということではなくして、神様のご性質に似せてということです。神が霊であるように人間も霊を持つものに、神が知恵ある存在であるように人間が知恵あるものとして、神が道徳的なお方であるように人間も道徳、良心を持つものとして、また神が人格であられるように人も人格を持つものとして作られたのです。なぜ神様はそのように人を作ったかというと、神様は人をそのように作ってご自分と親しく交わるもの、神様と親しく語り合うことのできるもの、神様と歩調を合わせて一緒に歩むことができるものとして作られたのです。ですから、最初の人間アダム、本当に神様と共に一つにぴったり寄り添うように生きてたようです。 神様との間に何の違和感もない。もう本当に友達のような身近さで神様の声を聞き、神様にまた語りかけ、神様を褒めたたえて歩いていたのです。ところが、人間が罪を犯したその瞬間から、この神様と一つであるという関係が断たれてしまいました。もはや神様の前に堂々と出ることができない。神様の声がすると、神様のその気配がすると、アダムとエバはどうしていますか？ちょうど、盗み食いをした子供が、まだ見つかっていないのにお母さんの顔が怖くって見られない、そんな感じで、木の陰に身を潜めて隠れてしまいました。もはや神様との関係が普通ではなくなってしまったのです。罪が神様と人との間を切り裂いてしまいました。大きな溝ができてしまったのです。しかし、神様は人間がそのようにして罪を犯してご自分から離れたものになってしまったその直後から、再び人間を神と共に生きることのできるもの、神と歩むことのできるものにするご計画を、救いのご計画をすぐに明らかにしました。なんとアダムとエバが罪を犯したその直後から、女から生まれた一人のものが蛇、悪魔の頭を踏み砕くという約束を持って、最初の約束が発せられます。そしてずっと旧約聖書全体を通して、私たちを神から遠ざけている罪の解決のために救い主が来ること、そのことによって人を神に結びつけてくださるということが約束されました。次々と預言者が起こり、救い主はどこで生まれるのか、どのような人から生まれるのか、どのようにして育つのか、何をなすのか、そしてどのように死ぬか、その死にはどのような意味があるか、旧約聖書は面々と救い主キリストの予言で満ちています。そしてついにその計画の実現の時が来て、イエスキリストはこのように誕生され、今こそその救いの計画を実現する時が来たのです。時が来ました。神様から離れてしまった人間を再び神のもとに結びつける、神様のもとに帰ることができるようにすることがイエス様の使命でした。罪の解決、人を神から離している罪の解決、それがイエス様の救いの方法でした。人間の罪というもの、それはどんなに後悔して、もう二度としませんと私たち、幾度も幾度も罪をもう犯しませんと言いながら、罪を犯してしまいます。どんなに頑張っても、善行に励んでも、私たちが過去に犯した罪を消すことはできないし、ないものにすることはできない。慈善事業をしても、どんな宗教に走っても、どんな立派な教えに触れても、私たちは過去の罪をどうすることもできないし、罪の性質を変えることはできない。人が死んでから、どんなに僧侶がありがたい読経をしても、お経を何人もであげても、それによって人の罪は消えることはできない。また、神主が祈りを捧げて、罪消し去りたまえ、清めたまえといくら祈っても、神主の祈りによって、罪は消えないのです。私の祖父、父方の祖父は、警察官をしに、また、同時にですね、この、神主の資格を取って、神主の仕事もしていました。ですから私は、この祖父母のもとで、少年時代を過ごしましたので、いつもですね、その神主をしている父のそばで、祖父の おじいちゃんのそばで、そのおじいちゃんのですね、あげる祝詞を聞いたりですね、お祓いをですね、いつも見て育ったわけです。しかし、この祖父自身、自分の罪をどうすることもできないで、罪の裁きと死を恐れながら、本当に悲しいことですが、怯えながら死んでしまいました。残念ながら生きている間、何度も福音を語ったんですけども、最終的におじいちゃんの口からイエス・キリストを信じるという告白を聞くことはできませんでした。 しかし、この神主の妻となった私の祖母、本当にですね、私を少年時代、孤独な中にあった私をですね、一番愛してくれてですね、本当に優しかったこの祖母はですね、幸い、亡くなるしばらく前にイエス・キリストを信じる告白をしてくれました。ちょうど私は泉野にその頃いたんですけど、このおばあちゃんのことが本当に気になって、早くイエス様を信じてほしいと思ってですね、休みを取って高知、その田舎に帰って、そして数日間過ごしたんですけど、なかなかチャンスがなくて、もう数時間で帰るという直前に、やっとチャンスができてですね、おばあちゃんと話をすることができました。おばあちゃん、おばあちゃんは自分の罪をどうにかできる？おばあちゃんは正直に、いいえ、どうしようもない。どんなにしても自分の罪を消すことができない。そうでしょう、おばあちゃん。だからイエス・キリストがこの世界に来て、誰もできなかったこの罪の始末をイエス様がしてくれたの。イエス・キリストは罪もないのに、おばあちゃんの罪を全部身にかぶって死んで、十字架に代わりに死んでくれたの。このイエス・キリストを信じることによってだけ人は罪を許されるんよって言いましたら、なんとおばあちゃん、突然目をクリクリさせながら、それは信じないかん。そんなイエス様だったら信じないかん。そばにいた私の姉にも、マッコ、あんたも信じないかんと言ってですね、励ましてくれるほど。じゃあおばあちゃん、今お祈りしようと言ってですね、決心の祈りを一緒に捧げてくれました。それからしばらくして、癌が発見されて、本当にですね、亡くなってしまったんですけど、でも、私にとっての大きな望みは、天国でこの大好きだったおばあちゃんに会えるということです。イエス様の十字架の死、それは、父なる神様が、イエス様をこの世界に送られたご計画でした。四節。あなたが、私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。イエス・キリストは使わされたそのご計画を成し遂げて十字架で私たちの救いのために身代わりになって贖いとなって死なれるというその技を今まさに成し遂げようとしているのですが、十字架の上でイエス・キリストが語られた七つの言葉の一つは、すべてが終わったでした。これは決して万事休すという意味ではなくして、まさにこの言葉、成し遂げられたということなのです。イエス・キリストは、五節にあるように、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。イエス・キリストは世の初めから父なる神と共におられた子なる神として栄光に輝く存在でした。でも、その栄光を全部かなぐり捨てて、まさにその栄光を全部置いて、人となってこの世になり、そして十字架の死にまでも従われて、そしてなんと栄光の輝きを捨てて来られたイエス・キリストはこの地上で父なる神様の使わせてくださったその御旨ご計画を成し遂げることが私の栄光の時だと言って十字架をこそイエス・キリストは栄光と呼ぶのです。人は十字架ぐらい恥ずかしいものはないと言います。例えば、誰かがですね、今警察官がですね、バーッとですね、ここに入り込んできて、みんなの見ている前で、私のですね、手にガチャンとですね、手錠をはめるとですね、私はもう恥ずかしくって、皆さんは何をしたのかとですね、いろいろ気を回すでしょう。今でも手錠をはめられた人の、その、ニュースなんか見るとですね、手錠の部分はぼかしが入ってますよね。手錠をはめられた人のその姿も、もろには出してはいけないという決まりで、ぼかしが入ってるぐらい、少しでも恥をかかないように、まだ容疑者なんだから、恥をかけないようにとですね、配慮がなされてるわけです。十字架にかけられるということは、どれぐらい恥ずかしいことか。日本の昔でしたら、 支柱引き回しの上、獄門貼り付けというところです。人々の前で裸にされて、鞭で打たれて、汚い臭い椿を吐きかけられて、罵られて、そして縄で結びつけるんではないのです。釘で、昆虫採集の昆虫に虫ピンを刺すみたいに、大きなですね、犬釘を両手両足に打ちつけて、裸の状態で人々の前に晒し物にして立てられる十字架。これぐらい恥ずかしい死に方、最低最悪の死に方はないでしょう。十字架というのは、こんな奴はもう人間の社会には置いておけないから追放だと言って地面から上に上げるのです。そして木にかけられたものは呪われたもの、神にも呪われたものとして人々は十字架にかけられたものを本当にですね、呪い、嘲笑うのです。しかし、イエス・キリストはなんと、その恥の十字架にかかって死ぬこと、それが父の御旨を成し遂げることであり、それが私の栄光だと言ってくださっているのです。神と人とを隔てている私の罪、あなたの罪、その罪が処理されることなくして、私たちは神に立ち返ることができない。神と共に歩くことができない。だから、罪のないイエス様だけがそれを全部引き受けてくださったわけです。イエス・キリストは、ご自分でその命を捨てることによって、なんと、私たちに永遠の命を与えるというのです。二節もう一回読んでいます。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため。皆さん、永遠の命って説明してくださいって言われたら、どう説明しますか？永遠の命って何？ヨハネ3章16節でも、一番有名な御言葉でも、それは御子を信じる者が一人として滅びないで永遠の命を得るため。永遠の命は何ですかと聞かれたら、やっぱりクリスチャンは答える準備している必要があります。永遠の命、永遠よ。永遠にずーっと死なない命よ。皆さん、ずーっと死なない、永遠に生きる命ってわかります？聖書学校でもそんな学びを今していまして、天国でずーっと生きるんだったら、もう気が狂うぐらい退屈。もうずーっと生きるなんてちょっと我慢できない。皆さん、永遠の命っていうのは、私たちの時計の時間で計る、ずーっと続くという意味ではないのです。そういう命だったら、ちょっとこれ、私たち考えただけでも、ちょっと、ゾッとする感じがします。永遠。私たちがお母さんからいただいたこの肉体の命。この肉体の命っていうのは、限りある命です。しかしイエス・キリストは、聖書は私たちに、お母さんからいただいた限りある命とは違う。別の命をあなたに与えましょう。何よりもこれは、全く質の違う命。限りある肉体の命とは違う永遠の命、それは質の違う命であり、永遠というお方は神様だけですので、言い換えればこれは神の命と言ってもいいのです。全く質の違う神様の命をあなたに与える。そう言われてもなんとなく分かったような分からないような、神の命をもらう、どういうこと？今日のところは永遠の命の定義を私たちに教える実に素晴らしい御言葉が3節に出てきます。一緒に4節もう一回どうぞ。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。皆さん、永遠の命とは一体何であるかが私たちに明らかにされたこの御言葉、これは私は一生かかっても味わい尽くせない深い深い御言葉だと思います。ぜひぜひこの御言葉をしっかり覚えて、そしてこの永遠の命を理解し、また喜び楽しんでほしいのです。永遠の命とは、神様を知り、 キリストを知ることだというのです。ここで用いられているこの知るという言葉、これは本を読んで、また話を聞いて、勉強して、知識として知るという意味ではなくして、もっと深い、体験的に経験して触れ合うことによって、生きた触れ合いの中で知り合うということです。例えば誰かが、私について知っていると言っても、その人は本当の意味で私を知っていることにはなりません。私についてだったら、いろいろ噂やいろんなことによって調べることはできるでしょう。でも、江川兄弟は、私について知ってるだけじゃなくして、私を知っています。ね、江川兄弟。こっくり頷くぐらい、彼は権威者みたいです。私を知ってる。ね、すなわち、彼は堂々と、はい、横山牧師を知っています。彼は私の親友ですと。首をかしげられてしまいましたが、ですね。悲しいことですが。でも、を知っているっていうことはそういうことです。実は永遠の命とは、神様を知っている、イエス・キリストを知っている、知識ではなくして、本当に親しい友として、生きた温かい触れ合いの中で、神様を知っている、イエス様を知っている友達だよという、この状態を永遠の命と呼ぶのです。ただここに神様を知るだけではない、イエス・キリストを知ることとありますが、イエス様抜きにしては神様を私たちは知ることができないからです。イエス様を知ることによって私たちははっきりと父なる神様も知ることができますから。そしてここでイエス・キリストと知ることです。と知る。現在形で書かれています。すなわち、永遠の命というのは日々。昨日ではいけないんです。今日もまた、イエス様と交わり、共に歩み、イエス様と生きた温かい交わりを続けることに永遠の命はあるんですよ、と教えているのです。ああ、私はもうイエス様と過去に出会った。もう知っている。もう分かった。と、過去ではなくして、知ることです。ある意味で、今日も知り、また明日も知り、知り続ける。そんな深い深い交わりの中に生きることが永遠の命だよというのです。ある有名な生徒がこう祈りました。日ごと日ごとに愛する主よ、三つのことを祈ります。よりさやかにあなたを見まつることを、より深くあなたを愛することを、より近くあなたの後に従うことを日ごとに、本当に日ごと日ごとに、イエス様と生きた交わりをしながら、神と共に生きる、実はそこに永遠の命がある。イエス様は、私たちを神と共に生き、歩むことのできるものにしてくださるために、十字架にかかってくださり、また六節を見ると、私は、あなたが世から取り出して私にくださった人々に、あなたの御名を明らかにしました。私たちに皆を明らかにした。名は体を表すというように、神様ご自身を私たちに明らかにしてくださった。本当に神と共に歩むために、私たちは神を知らねばならない。しかし、キリスト抜きでは神様はわからない。キリスト抜きの宗教、神に届かないのです。神がいつもぼんやりしているのです。でも、キリストによって私たちははっきりと、イエス・キリストの父なる神様、はっきりとした神様を知ることができるのです。そしてそれは、イエス様が明らかにしてくださった。また8節を見ると、それはあなたが私にくださった御言葉を、私が彼らに与えたからです。御言葉を与えてくださいました。私たちが、イエス様がくださったこの御言葉によって、初めて、イエス・キリストご自身を知り、神を知ることができる、信じることができるのです。5歳の女の子が、最近生まれたばっかりの弟のベッドに近づいて、 この弟にですね、質問したそうです。生まれたばかりの赤ん坊の弟にですよ。神様ってどんな方？なぜこんな質問を赤ちゃんにしたかというと、このお姉ちゃんによると、弟はほんの最近天国から神様のところからこの世界にやってきたばっかりだから、きっと神様のこともよく知っている天国の内部事情に詳しいと思ったそうです。だから、来たばっかりの赤ちゃんに、神様ってどんな方と聞いたそうです。ところが、弟は喉をゴロゴロ鳴らしながら、キョロキョロするだけで答えを教えてくれなかったと言うんですが、とても可愛いなと思うのですが、神様ってどんな方か、それを私たちにはっきりと教えてくれ、教えてくれるだけではなくして、その神様へと近づけてくださるお方は、イエス・キリストだけ。イエス・キリストは、まさに父なる神から使わされて、そのご計画を成し遂げるために、おいでくださり、十字架にかかり、私たちに永遠の命、神と共に生きる命に、人生に、私たちを導き入れてくださいました。私たちが、いつの日か天国に召されるという日、この地上の生涯を終えて私たちも御国に召されるというその日に、ぜひこんな風に言い切って召されていきたいものです。四節、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。勝った後ですね、後悔の言葉ばかりだったらどんなに寂しいでしょう。神様、あなたが私にくださったその使命を私は発見し、それを成し遂げて、今あなたの元に帰りますとですね、言えたら素晴らしいなと思います。でも、今日からでも私たちはそんなですね、言い方のできる人生を歩ませていただきたいと思うのです。私たちに行わせるためにお与えになった技、イエス・キリストにそのような技をお与えになった神様は、私たち一人一人にも私でなくてはでき得ない使命を与えて、この世界に生まれさせ、私たちを救いの中に入れてくださったのです。最後に、その使命を発見し、それを成し遂げた一人の人を紹介して終わりたいと思うのです。今から30年ほど前、中村悟というですね、死刑囚がいました。昭和9年に生まれた方です。生まれて間もなくカリエスにかかって、こう 背骨がちょっと曲がってしまいました。そして、中耳炎を患い、蓄膿症になったためにですね、少し耳が遠いし、そして、蓄膿症のためにですね、いつも何か頭がこう、霞がかかったようにぼんやりしていて。そして、動作も呪いというので、彼はですね、いじめの対象になりました。いじめっていうのは今に始まったことではないわけです。彼の家庭では、彼の弟や妹が、元気にすくすく育ったのに、長男は動作が鈍い上に、覚えも悪い。シャキシャキっとできないっていうことで、当時警察署長であったお父さんは毎日のようにこの長男息子をですね、怒鳴りつけました。しかし、お母さんが生きていた時代は、お母さんが影になり日向になって彼をかばってくれましたが、お母さんは彼が13歳の時に肺結核で亡くなってしまいました。そして敗戦後、お父さんも職を失って、今度はですね、貧乏人というレッテルも貼り付けられました。中学を卒業した後で彼は一つの仕事を始めるんですが、しかし雇い人から毎日のように罵られて、いたたまれなくなって家出をします。そしてついに食べるものに困ってですね、彼は盗みを働いて少年院に送られます。しかし少年院に入ると、そこでさらにひどい残酷ないじめが待っていました。20歳で少年院を出てきた彼は、幸せそうな笑い声が聞こえてきた家に思わず火をつけてしまいました。幸せそうな家庭が妬ましかったのです。 そして刑務所に入ります。やっと釈放された時、今度こそやり直そうとですね、彼は思って家に帰るんですが、家族の冷たい態度に遭い、またいたたまれなくなって家を出ます。間もなくです。食べるものにも困り果てて、ある人の家に忍び込んだ時、家の人に発見されて、恐怖のために反狂乱になった彼は、その家の主人に重傷を負わせ、奥さんを殺してしまいます。この罪によって彼には死刑が確定しました。死に直面した彼は、人は死に直面すると走馬灯のように自分の人生を振り返ると言いますが、彼は28年間の短かった自分の生涯を思い返しました。何一ついいことがなかった。誰からも愛されたことがなかった。誰からも褒められたことがなかった。と、こうずーっと思い返している中で、たった一度だけ、皆さん、たった一度だけ褒められたことがあるぞと彼は思い出すのです。それは、彼が中学生の時に、図画の時間に、その美術の先生が、中村は、色の使い方が素晴らしい、一言。それを彼は、刑務所の中で、思い出すのです。そのことを思い出したとき、彼は、死ぬまでのわずかの間、どうしてもあの先生の絵を傍らに置いて、眺めたいと願って、先生に手紙を書きました。すると先生だけではない先生の奥さんもその手紙を読んで胸が潰れるような思いがしたっていうのです。それで先生の絵と手紙に添えて奥さんも手紙を書いて送りました。それに対する彼の返事は次のようです。先生の絵、そして手紙、その上思いがけず奥さんからも手紙をいただいて、昨夜は一睡もできませず、繰り返し繰り返しお手紙を拝読いたしました。自分は今まで一度も人から優しい態度を受けたことがないので、どのようにお礼を言っていいのかわかりません。ただありがとうと申し上げるばかりです。本当に彼は一度も誰からも褒められた経験がなかったと思っていたのに、褒められた経験があったということを思い出し、自分を心にかけてくれる人がいるんだということがわかってくる中で、だんだんと彼の中にあったですね、とても良いものがですね、こう、深い傷を越えて現れてきました。先生の奥さんは、自分が若い頃、和歌を、短歌をですね、作ることによって、いろいろな悩みを乗り越えてきたっていうことを思い出して、彼にも短歌を作ることを勧めたのです。そこで彼は、島明人という短歌の名前をつけて、これは読み方によると、当囚人と読めるのです。当囚人、島明人というペンネームで、獄中の中で、溢れるようにですね、彼は歌を作り始めました。そしてそれがたびたび新聞に取り上げられるようになり、読者たちから激励の手紙が送られ、時には面会もですね、受けるようになりました。自由に動き回れた時には彼は、何の役にも立たない人間だと、思っていたのに、今、死刑囚として牢獄に閉じ込められたこの時になって、人に感動を与えるという形で、自分も役に立つのだということを知って感動するのです。彼の荒んだ心も、私だって役に立てるという経験の中で癒されていきます。助からぬ命と思えば一日の小さな喜び大切にせん。初めて生きることの喜びが分かってきたとき、そして心の傷の下に長い間隠されていた本当の自分が見えてきたとき、彼の内側に起こった最も大きな願いは、誰かの役に立ちたいという思いでした。そして、それこそが人間の生きているということの証にもなるのです。誰かの幸せのために私も役に立っている。そのことを誰もが実感したいのです。許されることなく死ぬ身、良きことの一つをしきりとなして行きたし。死刑囚ですから、死ぬことによって初めて彼は許されるんです。 許されることなく死ぬみ良きことの一つをしきりとなして行きたし、だからそれだから余計に彼は誰かのために何かの形で役に立ちたいと思いがさらに強まって、あれこれ考えた末に彼のたどり着いた役に立つ方法は、自分が処刑されたその直後にまだ新鮮な自分の目の角膜を目の見えない人に差し上げてほしい、そして自分の遺体を医学のために検体として用いてほしいという願いでした。ところがです、それをするためには家族の同意書が必要でした。ところが彼はすでに父親からは勘当され絶縁されていましたので、家族から同意書をもらうことができませんでした。検体するという形でさえ自分は役に立つことができないのかと彼は絶望するんですが、しかし新聞に載る彼の和歌を通して知り合った千葉さんというクリスチャンの夫人が彼を千葉家の養子としてくださったのです。そして養母となった彼女の同意書をもらうことによって、彼は死後、角膜と遺体を捧げることができるようになったのです。角膜の健脳せむと肥いて得し、母なり母は優しさに富む。実は、この自分の母となってくれた千葉さんの導きによって彼は獄中でクリスチャンになるんです。キリストを信じてバプテスマを受けました。そして5年5ヶ月の拘置所生活の後に、昭和42年11月1日に突然24時間後に刑を執行するという通知を受けるのです。彼が牧師や身近な友人をですね、前に最後に祈った祈りが残されています。彼の最後に、形状に消えていく最後に祈った祈り、願わくば、静白や貧しき子らも疎まれず、幼き頃よりこの人々に正しき導きと神の御恵みが与えられ、私ごとき愚かな者の死の後は死刑が廃されても犯罪なき世の中が打ち立てられますように。そんな祈りの後に彼は喜びを持ってキリストのもとへと旅立っていったというのです。2年 B 組ですか、金八先生のあの番組で武田哲也扮する金八先生がこの話をしたために、日本中にこの話は、この島明人のですね、話は広まったようですが、そして本当にですね、彼は囚人となって死刑囚となったその中で、まさにですね、父が私になすようにと果たすようにと与えられた使命を発見して喜んで帰っていった私たちの素晴らしい証人、先輩にもなったわけです。今日、イエス・キリストがおいでくださったこと、それが私を永遠の命、神と共に生きるものにしてくださるためであったことを深く覚えながら、そんな神様の愛に応えて、私もなすべきことを教えてください。そして私の存在によって誰か一人を本当にですね、恵むことができるようにという祈りを持って歩んでいきたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。